聖書をお読みいたします。ダニエル書12章4節です。ダニエルよ、終わりの時が来るまでお前はこれらのことを秘め、この書を封じておきなさい。多くの者が動揺するであろう。そして知識は増す。続きまして、ヨハネの黙示録22章の6節から21節までです。そして天使は私にこう言った。これらの言葉は信頼でき、また真実である。預言者たちの霊感の神主がその天使を送って、すぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。見よ、私はすぐに来る。この書物の預言の言葉を守る者は幸いである。私はこれらのことを聞き、また見たヨハネである。聞き、また見たとき、私はこのことを示してくれた天使の足元にひれ伏して拝もうとした。すると天使は私に言った。やめよ。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書物の言葉を守っている人たちと共に仕えるものである。神を礼拝せよ。また私にこう言った。この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはならない。時が迫っているからである。不正を行う者にはなお不正を行わせ、汚れた者はなお汚れるままにしておけ。正しい者にはなお正しいことを行わせ、聖なる者はなお聖なる者とならせよ。見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はアルファでありオメガである。最初のものにして最後のもの、初めであり終わりである。命の木に対する権利を与えられ、門を通って都に入れるように自分の衣を洗い清める者は幸いである。犬のような者、魔術を使う者、みだらなことをする者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は都の外にいる。私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦星、その一族、輝く明けの明星である。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。乾いている者は来るがよい、命の水が欲しい者は与えなしに飲むがよい。この書物の預言の言葉を聞くすべての者に私は証しする。これに付け加えるものがあれば、神はこの書物に書いてある災いをそのものに加えられる。またこの預言の書の言葉から何か取り去るものがあれば、神はこの書物に書いてある命の木と聖なる都からそのものが受ける分を取り除かれる。以上すべてを証しする方が言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。本日は主イエスの弟子を目指しつつ、負けを覚悟して主イエスを証ししようというお話です。今年2026年の1月から取り組んできましたヨハネ黙示録も本日が最終日となります。黙示録から学んできた現代の社会の特徴を一言で言うのであれば、世の中は狂っているということになります。支配的な勢力、勝ち組の中に罪が根を張っている。理不尽、不義、嘘が猛威を振るっている。正しいのはいつも強い人勝ち組で、弱い人負け組は虐げられる。こんな社会ですので、私たちの社会の闇の法則というのは、ずるい人、他人を踏みにじる人が得をするということです。普通の生活を維持するだけでも必死に戦わなければ足をすくわれてしまうような社会です。天地を作られたイエス様はこのような社会に 満足されているでしょうか。当然されていません。狂った部分にイエス様は非常に心を痛めていらっしゃいます。神の正義が踏みにじられている、貧しい人、競争に負けた人たちがうめき声を上げている。ですから時が満ちたら、その時が来たら、イエス様は地上に戻ってこられて大掃除をされるのです。世界を狂わせた悪霊、人々を騙し欺く闇の勢力を滅ぼして、理不尽も嘘も呪いもない安息と癒しの都をこの地上に据えようと決められています。その安息と癒しの都は黙示録21章3節4節に書いてある通りです。神が人と共に住み、人は神の民となる、そのような恵みの社会です。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない、そのような理想郷です。そのような素晴らしい都をイエス様はもう天上において準備万端整えていらっしゃいます。時が満ちるに至ってご自分の弟子たちをそこに移住させるご計画です。で、その御国への招待状は2000年前にイエス様が配り始め、今はイエス様の後継者である世界のキリスト教会が世界を回って配っているところです。この安息と癒しの都への招待状というのは、神様ご自身が莫大な犠牲を払って成し遂げられたことであることを忘れてはなりません。罪一つないイエス様がローマ帝国への反逆者、極悪犯罪人とみなされて十字架で処刑されるという犠牲を神は払われました。自らの命の犠牲によってイエス様は罪を断罪し、神の誠実さに全幅の信頼を置く人たちに永遠の都に通じる道を開かれたのでした。ですからこの永遠の都への招待状というのは、神様の一方的な恵みによって開かれた非常に高価な救いの道なのです。救いが非常に高価であるにもかかわらず、しかしながら現代人の目にはこの招待状というのはとても薄っぺらく見えてしまっていると思います。イエス様を信じる道、ましてや弟子になる道なんて面白くない、それよりもお金持ちになって偉くなって人気者になって周りの人たちから褒められる人生の方がずっといいじゃないかと思ってしまいます。弟子になっていじめられでもしたらそれはたまらないことだ、それよりも社会の勝ち組を目指した方がどんなにいいかと多くの人は思ってしまいます。事実、戦後の日本キリスト教団は教会に通って救いの道を確保しておきながらも、私生活では弟子への招きを拒んで御言葉実践を棚上げして残念な信仰生活を送るケースが多くありました。それでヨハネの黙示録はそのような中途半端な姿勢を戒めています。22章先ほどお読みした6節、天使は私にこう言った、これらの言葉は信頼でき、また真実である。預言者たちの霊感の神主がその天使を送ってすぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。言い換えるとこのようになります。あなた方は神の誠実さに 感動してキリストの道に入ったのではなかったでしょうか。闇の勢力にイエス様が勝利する計画も、永遠の御国の約束も、保護にされることは絶対にない。黙示録は全幅の信頼を寄せるに値する真実な預言である。預言者たちに霊感を与えた神がすぐにでも実行できることを、そのような計画を弟子たちに内々に知らせた事柄なのだと。あなた方はすでに神の子供になって永遠の御国を相続する特権階級、神のロイヤルファミリーになっているんだよ。弟子の招きに素直に応じなさい。続く10節で天使がヨハネに語りました。この書物の預言の言葉を秘密にしておいてはいけない、時が迫っているからである。先にお読みしました旧約のダニエル書では、秘密にしておけ、封印しておけというふうに命じられましたが、ここでは反対に、秘密にせず全世界つつ裏裏に語り伝えなさいと反対の命令が語られています。その理由は時が迫っているからです。で、ここで秘密にせず伝えなさいと言われている内容は次の通りです。白馬に乗った勝利の主イエスがこの世の悪を滅ぼされる、巨大商業都市は火で焼かれ、世界最強の軍事権力者と偽預言者はハルマゲドンの戦いで壊滅し、サタンは人硫黄の池に投げ込まれる。神の正義を踏みにじる狂った社会は葬り去られ、根源から刷新された新しい天、新しい地が必ずやってくる。その歴史の終わりの時まで、このような神計画が実現されるまでの間、悪霊に騙された迷い人を闇の勢力から取り戻す働きは、あなた方主イエスの弟子たちに任されている。あなた方が負けを覚悟で主イエスを証しするときに、聖霊なる神様が働いて騙された人たちを闇の力から取り戻してくれる、悔い改めて救いに預からせる。だから恐れず勇猛果敢にチャレンジしなさい。そのような招きの言葉がここで語られています。このような話を秘密にせず自分のものだけにするのではなくて、全世界の街角へ出て行って語り伝えなさいと命じられています。つまりこれは、私たちは自分の幸せのためにイエス様を信じてイエス様の計画に身を委ねるというのではなくて、実際には神様のご計画実現のため、迷っている人たちの救いのために私たちは信仰生活をしている、そういう面がとても大事だということです。控えめに言ったとしても、私たちの使命は大きいのです。この実節では時が迫っているからとも書かれています。ある人はこれを見て、もう2000年も経っちゃったじゃないか、全然迫ってないんじゃないかというふうに思われるかもしれません。しかし私たちは神を軽んじてはならないのです。先に申し上げた通り、本来であればイエス様はこの世の中に満足されてないわけですから、今すぐにでもこの世界を叩き潰されることがイエス様にはおできになります。そうしたいというのが神様の本心です。しかしもしそれが起こってしまったのであれば、いまだに闇の力に騙されたままの人たちは私たちと共に永遠の御国に入ることができなくなってしまいます。ですから、その方々が一人でも救われるように、もっと言えば私たちがイエス様の弟子として十分な証の働きができるようにと、神様は 忍耐の上に忍耐を重ねて今日も忍ばれているんです。最後に12節です。私は報いを携えてそれぞれの行いに応じて報いると書かれています。聖書の別の箇所を見ますと、救いっていうのは神様の恵みに対する私たちの信仰によるものではなかったのかという反論もあるかと思います。確かに救いは信仰、つまりイエス様の父なる神への誠実さに全幅の信頼を置いてその道に続くことから始まります。しかしそれはあくまでも始まりの話であって、歴史の終わりに、宇宙の終末に、神様がそれぞれの信ずる者弟子たちに報いる祝福を与えようという時の基準は信仰ではなくて行いとなります。その時の神様の評価はマタイ25章タラントンの例えにあります通り、神様が授けてくださった賜物、神様から委ねられた宝をどのように地上の人生で生かしたのか、神の恵みにどんなふうに応えたのかで決まるものです。神への招きへの応答、恵みに対してどれほど素直に応えたのか、いわば心の在り方が問われるということです。弟子になりなさいという尊い招きにあなたは応えましたか。神様が授けてくださった使命をどれほど忠実に果たそうとしましたか。御言葉を黙想と勉強だけで終わらずにちゃんと実践しましたか。負けを覚悟でイエス様を明かしせよという命令に一歩、小さな一歩を踏み出しましたか。そういうふうに問われるわけです。それが私たちの復活の時に問われます。でこのように豊かな応答を果たせた人は豊かな祝福をその時受けるでしょう。しかし弟子への招きを拒んでしまった残念な方々は救われるだけで終わると第一コリント3章に書かれています。ですから今私たちがどのように人生を歩むのかというのがとても大切なのです。ところが人はそれぞれ出発点が異なります。中には愛情をたくさん受けて穏やかな環境の中で豊かな人生を始めた方があります。プラスの出発の方々です。他方で過剰に厳しくしつけられて愛情乏しい中なんとかサバイバルを繰り返して大人になったという方、マイナスから出発された方々もあります。神様はすべてをご存知です。ですから私たちは自分の働きが大きいとか小さいとか他人のと比べる必要は全くなくて、それぞれ神様が許された与えられた環境の中からさまざまな制約を受けながらもそれぞれがどのように素直に答えたのか、その心の持ち方をその時に問われるということです。歴史の終わりに神様はすべてを新しくされます。世の中の悪いものはすべて滅ぼされています。私たちは安息と癒しの都に入るのです。その時本当の自分の人生、永遠の人生が新しい体とともに始まります。ですから今のこの狂った世界においての信仰生活は忍耐が必要です。虐げられた人たちの友達になるとか、自分からは復讐せず神の怒りに委ねる、他人からの陰口に反応せず馬耳東風聞き流して過ごす、黙示録の予言の言葉を忠実に周りの人たちに伝える、負けを覚悟して イエス様を証しする人生を送る方々、イエス様の心を知って忍耐に忍耐を重ねる方々は、歴史の終わり、宇宙の終末に、よくやった、立派な人生だった、イエス様からのお褒めに預かることになります。祈りましょう。天の父なる神様、あなたは真実で、あなたは人間に約束したすべてのことを守らずには気が済まない方です。誠実であられる、契約に対して誠実であられる方です。私たちはその誠実さに感動して、イエス様への道を歩み始めました。弟子への招きに応えようと志しました。さまざま失敗も多く罪もありますが、こうしてあなたが私たちの心を知り、終わりの日に至っては私たちの心を調べて、働きがどうであったのか、すべてを勘案した上で、あなたは公正な判断を、祝福の道を開いてくださいます。そのような方に出会わせていただき、イエス様の喜びとなるように、福音を伝える働きまで、使命までいただけたことを心よりお礼申し上げます。どうぞ私たち一人一人の人生を用いて、主イエスの証をさせ、伝道の力とさせてください。そして終わりの日に、君の人生は素晴らしかったとイエス様から直接お褒めの言葉に預かれますように、あなたにすべてをお委ねして、尊き主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。